新しい命、新しい生活の第19回目は、幸せな家族、幸せな家庭です。で、今から思えばということなんですけども、振り返ってみて、救われたばかりの頃から、信仰生活が始まるわけですけども、それから10年、20年と信仰生活を続けている中で、ある日、イエス様がキリスト、すべての問題の解決者という、タラパン伝道運動のメッセージを聞くようになりました。で、そのメッセージを聞くようになってからですけれども、本当に私が信仰を持ってからそれまで考えていたことというのは少しこう的が外れていたということに気がつきました。もしイエスはキリスト、すべての問題の解決者というこの福音を聞いていなかったとすれば、今でもきっと同じような信仰生活を送っていたかもしれませんけれども、その一つは結婚ということに対してです。で、以前、結婚というのはもちろん未信者の人と結婚しようという考えは 100% ありませんから、クリスチャンの方と結婚しようと、そのように救われた時から思っていましたけれども、しかし世界福音化のための結婚というような、そんな考えはありませんでした。今結婚式に出ると、そのようにメッセージの中で、この2人の結婚は日本福音化、世界福音化のための結婚ですというメッセージが宣言されますけれども、結婚観に対してですね、少し違って、ただ幸せなクリスチャンホームが作れればいいと、その辺にこう目標を置いている、そのような感じでした。2つ目は自分の仕事、職業観ですね。で、当時救われたばかりの頃は家業を手伝って仕事をしていましたから、与えられたその給料の10分の1は、まず最初に、当時は今のようなこう振り込みではなく、実際に封筒に入ってお金が手渡されますから、その封筒をもらった時に家に帰って10分の1を清別して、これは神様のものだから神様に捧げると、もう最初に10分の1を清別する、それが献金に対して正しいことであり、そのためにできれば給料が増えれば献金が増えるからいいなと、もっと神様が私の仕事を祝福してくださって、この倍の11献金を捧げることができるようにしてください、それがその当時の仕事をしていた時の職業観です。しかし今はそうではなくて、世界福音化のための仕事、産業宣教ですね、私の仕事、私のビジネスは全て伝道と宣教に直結しているものだと、そのようなその職業観というのはありませんでした。三つ目には伝道ということに対して、その頃は特別伝道集会というようなことが開かれていましたから、そこに私の友達を教会に連れていく、私の未信者の家族をその教会に連れていく、それが実際にできたならば伝道がうまくいった、誘って来なかったならば伝道はうまくいかなかった、そういうような伝道に対する考え方でしたけれども、しかしタラパン伝道運動は初代教会の伝道運動の回復ですから、それは何かというと、初代教会の生徒の一般の信徒の方が町やまた村でイエスはキリストであることを述べ伝えていたとありますように、その伝道に対して個人的に出会った人にイエス様がキリストであるということを述べ伝えるという、そういう伝道に対する考え方は全くありませんでした。本当にこうイエス様がキリストというこの福音を理解することができるようになると、自分がそれまで持っていたその考え、それにから解放されて、聖書的に見るならば本当にそういうことだと、 その団体が教えているからそういうことだということではなく、聖書がそう言っているということです。それで幸せな家庭を考えるときに、まず第一番目に、夫と妻との関係です。で、神様は創世記の一章の27節で、我々に似たものとして人を作ろうと、神様の創造の原理があります。神様は神の形、霊的な存在として人間を作ろう、肉体的な存在としてではなく、神様に似たものとして目に見えない魂、その霊を持った、神様と交わることができる、そのようなものとして人間を作ろうと、そのように計画され、そして男と女とに人間を作られたとあります。ですから男性は男性、女性は女性として作られました。今性同一障害を持っていらっしゃる方々がだんだん増えてきて、もちろんそれは以前にもあったと思うんですけども、何か自分は男性、男だけれども女性のような感じがし、また自分は女性として生まれてきているけれども、その女性という性別が自分には合わない。神様はもともとはそのようには作られなかったんです。男性は男性、女性は女性、それに対する違和感というものは全くないものとして神様は作られたということです。なぜそうなってしまったのかということは、人間の側での問題なんです。創世記の2章の22節から24節まで、先ほど読んでいただいた聖書の中に結婚に対する御言葉があります。最初神様は人間を作られました。そしてこの人間の男アダムから女性エヴァを作られたとあります。そしてこの男のアダムを深く眠らせて、そしてそのアダムのあばら骨を神様が取って、そしてそのあばら骨から作られた方が、作られた存在が女性エヴァだったので、これぞ私の骨の骨からの骨、肉からの肉と、アダムがそのように言ったように、もともと一つの体から作られたのが二人の男性と女性という、その二人になりました。同じあばら骨ですから一体ということです。で、少女の結婚式の時に、ちょうどこの創世記の2章の先ほど読んでいただいた御言葉が読まれたそうです。で、私ももちろん出ていたんですけども、気がつかなかったんですけれども、そのキム・ドンゴン牧師がメッセージをされたその式辞の中で、何度か2人は離婚しないようにというような、その結婚式のお祝いのメッセージの中で、そんな離婚という言葉を出すこと自体が日本では考えられないことなんですけども、まあ、キム・ドンゴン牧師が心配したのかもしれません。国際結婚というか、違う国同士の人の結婚ですから、文化も違ってそのようなことにならないといいというような願いがあったのかもしれません。結婚に対して付きまとうのはその離婚という問題ですけれども、そのことに対してイエス様がおっしゃったのは、マタイの福音書の19章の4節から6節というところです。離婚していいですかと、そのような質問に対してイエス様は、二人ではなくて、結婚した夫婦というのはもはや二人ではなくて一人なのですと、そのようにおっしゃいました。一人であるならばそれは分けることができません。二人であるならば一人ずつ分けることができますけれども、しかしその夫婦は一体ということは一人だから、一人の人間を二つに分けることはできません。ソロモンがその目の前に子供が連れてこられた時に、 この子供は私のものだ、私のものだと二人の女性が言い合っていた、その問題に対して、だったら半分に切ってそれぞれの母親のところに渡しなさいと、本来はそうはいかないということなんですね。死んでしまうわけですから。それでこの結婚に対して、神が結び合わせたものを人は離してはならないと、そのように言われました。結婚は神様が結び合わせたものですから、人間が別れ離してはならないということです。そして結婚に対して、エペソ人への手紙の5章22節から25節というところに、この夫婦というのはキリストと教会の関係ですとイエス、パウロが書き送りました。で、このキリストは夫であり、そして教会は妻です。とキリストが教会を愛されたように、教会はキリストに従う、妻と夫の関係というのはこのキリストと教会のような関係です。そのように言われました。非常に重要な聖書の御言葉です。夫と妻、この夫のと妻によって神様がある日その家庭に子供を与えてくださいます。で、この子供がどういう存在であるのかというと、出エジプト記の20章の12節、この箇所はモーセの10回と呼ばれている中の戒めの一つですけれども、父と母を敬いなさいと、神様がこのように子供に対して命じられた御言葉です。この両親が尊敬できるような人間かどうかという、そのようなこととは一切関係なく、自分の父であるならば、母であるならば、無条件に子供は敬いなさいと、そのようにおっしゃいました。で、私もクリスチャンになった時に当然もちろんこの御言葉を知りまして、もちろんそれまでは、まあ、反抗したり、いろんな嫌だ、嫌な親だなとか、そういうふうに思ったこともありましたけれども、しかしこの御言葉を読むと、ああ尊敬しなければいけないと、神様が主権者であって、私はその御言葉を信じて従っていくときに、これは無視して、まあ、ここだけはなかったことにしようとはできないので、ああ本当に大変な御言葉だなと思いました。なぜかというと、先ほど言いましたけれども、私が3年間ぐらい自分の実家の仕事を手伝っていた時がありまして、で、実家を手伝っていた時は自分の父親母親が、立場から言えば、まあ、社長みたいなものですから、まあ、服従しなければなりません。で、その、まあ、父親が私に言うことはそんなに難しいことは何もないんですけども、母親が私に言う一言一言っていうのがものすごくムカつくことばっかりこう言ってくるんですね。あ、本当にこの母親の言葉を聞くと、もう今の言葉で言えばムカついてしまって、そこの目の前では文句を言えませんから、もう仕方なく車の中で運転に行くときに、もう車の中で叫ばなければならないような状態だったんです。なんでそんなことを言われなくちゃいけないんだというような、その怒りとか叫びとか、そういうものが出てきました。御言葉では敬いとあるんですけども、もう心の中ではなんでこんなことを聞かなくちゃいけないんだと、そういうような感じで、一部礼拝で言いました。ああ私は本当に聖霊に満たされなければ、聖霊のバプテスマを受けなければ、とてもとてもこのような母とはやっていけないと、子供の時から自分を産んで育ててくれた母ですから、それなりの感謝とか自分の存在はこの父と母にかかっている、この父と母は神様にかかっているわけですから、 すべては神様が決めた関係の中で、こんな大変な母親を私にどうして神様は与えたんだろうかと、それは本当に私が聖霊に満たされるという方向に向かわなければとてもやっていけないような母親だったからだと後で思いましたけれども、子供にとっては本当に試練と思うような、しかし脱出の道ですね。神様はただ試練だけを与えるのではなくて、逃れる道を前もって準備をしてくださっていますから、それは後で思えば、あ、本当にそういう中を通させられてよかったと思いました。エペソ人への手紙の6章の1節から4節には、この子供が父と母を敬ったならば、これに対する神様の約束として、そうするならば幸せになり、そして地上で生きながらえると、長く生きることができるという、この約束が子供に対して伴うものです。そしてここでは父と母は子供に対して養育するということです。で、この養育というのは、私たちのこの国に、日本では食べさせて飲ませて、そしてお金を出して学校に行かせてというような、その教育していけばもう十分だというのが子どもに対する、まあ養育に対する考え方ですけれども、しかしクリスチャンの両親が子どもに対して養育するということは、そういうこと以上に神様の御言葉と祈りを持って育てる。子供が生まれましたとお医者さんから告げられて、体内の中に子供が宿っている時から、いろんな意味でメッセージを聞かせたり、賛美歌を聞かせたり、その養育を始めるわけです。生まれてきた時からもずっと御言葉によって養育していきますから、どのようになれば一番理想的かというと、ルカの福音書の2章の40節に、短い言葉ですけれども、イエス様の子供時代のことがそこに書かれています。イエス様の子供時代の時は人間としてパーフェクトですね、これが理想的だということが書かれていますけれども、それはその肉体的に体が成長していくということです。そして知的に、学びの分野ですけれども、知恵が与えられて、とそしてこの知恵というのは何かというと、神を恐れることが人間に対しての一番の知恵と聖書で言っています。神様を恐れるような、そのような心のない、そのような人間は知恵がないと。だから聖書ではそのような人は愚か者と言います。どんなにこの世で豊かになって、どんなにこの世で成長して学問を積んだとしても、誠の知恵がない、神様を恐れる気持ち、神様を愛する気持ちが全くないとするならば、それは動物レベルということです。人間のように見えますけれども、人間ではない。神様を、神の形にもともと人間は作られてますから、この形が失われていたら人間ではないわけです。ですから、愚かなものと言われています。そして人間ですから、肉体的に成長し、また知恵も進んでいくと、今度は社会性がありますね。社会的な面、これが人間関係です。学生であれば学校での友達や先生との関係、そして卒業して社会人として職場に行けば、そこでの上司とか、また同僚とか、また部下とか、そのような人間関係、 地域で生活しているならば、その地域の人々との人間関係、それに対して恵みが必要ですから、霊的にですね、霊的な面が人間はもともと神の形、霊的なものとして作られましたから、神様の恵みを受けなければ生きることができない存在です。毎日新しい恵みを、また新しい力を神様から受けるように、そのように人間は作られましたから、イエス様のその少年時代の姿をこのルカの福音書で書かれていますけれども、このすべての面において成長していったとあります。これが理想的な人間の姿です。子供をこのように養育していく、そしてもちろんそれだけではなく、自分自身も同じことですね。自分自身もこのような4つの方面に向かって神様の恵みを受けなければ生きることができないのが人間です。で、3番目に、私もクリスチャンであって、そして妻もクリスチャンであって、そして子供が与えられたとすれば、家庭がクリスチャンホームになるように、それがある意味では幸せな家庭の、まあ、土台になりますけれども、しかし現実には自分が一番最初にその家庭の中で、家族の中で救われたというケースの方が多いと思います。 99% 以上未信者のこの国では、初めてその家庭で自分がクリスチャンになる、その時に生まれてくるのが必要なことが家族伝道ということです。爆発伝道という宣教団体がありますけれども、爆発伝道というところでプログラムがあって、そして相手の方に福音を伝えて、その方が信じて、そして救われた時にですね、まず最初に質問があるんです。それは、あなたがこの素晴らしい福音の良い知らせを次に誰に伝えたいですかと。つまり自分が救われたということであれば、次に誰に救われてほしいですかとすぐに質問するんです。すると、まあ、大体そこで答えるのが、私の家族ですという答えが出ると思うんですね。私の家族が救われてほしいという思いが全くないとするならば、その人が本当に救われたかどうかということはちょっとクエスチョンマークだと思うんです。最もその自分の家庭が、家族がものすごく嫌で傷を受けて、それは次の回で出てきますけれども、こんな家族は救われてほしくない、こんな両親だったら地獄に行ってほしいと、そのように未信者の時は思っていたとしても、イエス様を信じて救われて神様の子供になったならば、その心が変えられて、あ、本当に家族が私にいろんな傷を与えたけれども、でもやはり神様が与えてくれた父と母であり、神様が与えてくださった子供であるならば、全家族が救われてほしいと、そのように思えること、それが何かというと、自分の願いというよりは、神様の願いですね。神は一人も滅びることを望まずと御言葉でありますから、神様はあなたに対してひどいことをしてきた人たちは滅びてもいいと、そういうふうには神様は思ってないわけです。思っているのは自分の方だけであって、この人だけは救われなくてもいいと。でも神様は全家族が救われることを願っておられますから、家族伝道というのはそもそも人間から出たものではなくて、神様から与えられたそのような心、そのような考えです。そしてその証拠が何かというと、一つは創世記の7章の一節にありますけれども、全家族が 箱舟に入りなさいということです。神様はノア一人だけを選んで、そして箱舟に入るようにおっしゃらないで、ノアとその全家族が箱舟に入るようにと、そして全家族がこの箱舟の中に入ったということは、この箱舟はキリストを意味していますから、キリストの救いの中に入った。そして外は雨が降ってきて、そして洪水が押し寄せてきて、世の中の人々は滅びていきますけれども、しかしキリストの中に入った全家族はその呪いと災いから救われていきます。神様がノアとその全家族が救われることを願いました。人の働きの16章の31節というところを見ると、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。これは約束です。主イエス様を信じるならば、あなただけではなくあなたの家族も救われます。なぜ神様がその家庭の中で私を先に救いに導かれたのか、その神様の計画を考えるときに、私だけが救われて天国に行ければいいのではなくて、神様は全家族が救われることを願って、その家族の中からまず初歩としての最初に救われる人を選ばれた。それが皆さんであるならば、皆さんの家族、全家族が救われること、それが神様の願いであって、もともと未信者だった私たちは救いというような、そのような考えさえも持たないで生きてきました。どうして私は救われなければいけないのか、未信者の時に救われたいとか救いとか、こんな言葉は全く頭の中にもなかったわけです。聖書を読むようになって初めて審判があり裁きがあり救いがあるんだと聖書の中に書かれていますから、あ、そうなのかということが入ってきたのであって、それまでの人生にはこの救いという言葉はどこにもありませんでした。それは人間から出たものではなくて、神様から救いは来るからです。そしてある日、皆さんは決断しなければなりません。吉明の24章の15節です。私と私の家とは主に仕える、私と私の家は主に仕えます。で、これはヨシアがカナンの地に入っていったときに、周りのカナン人の偶像に惹かれて、偶像礼拝をこのイスラエルの民がするようになってきました。で、あなた方は自分がその偶像礼拝をしたいならば、勝手に自分の拝みたいところに行って偶像礼拝をしなさい。しかし私と私の家は主に仕える、主イエス様に仕える、これが大事な決断です。私だけではなく、私の家はクリスチャンホームとなって主に仕える、私の子供また子孫たちは千年の恵みを受けて、レムナントとして日本福音化、世界福音化のために主に仕える家庭になる。日本ではあまりこの名門という言葉が使われませんけれども、韓国では名門という単語が使われることがあって、私の家は福音の名門になると、ピンとこない人もいるかもしれませんけれども、私の家は福音の名家になると、その名前のある家ですね、あ、この人の家って言ったら福音なんだ、この人の家系は福音なんだという、そういう家になると、そういう決断、すごく大事なことだと思います。神様はその心で願った通りにしてくださると私は信じています。 私の家計はどうなってもいいとか、私は信じたので私は主に仕えるけれども、夫はどうでもいいし妻もどうでもいいし、好きな宗教があれば行けばいい、子供も孫も好きな宗教があれば自由にしなさい、宗教は自由なんだからあなた方の好きなものを選びなさい、そういうような自由ではなくて、本当に神様から自由にされた、奴隷から解放された恵みによって、これから私の家系子孫には、今までは3代4代という呪いの家系だったわけですけれども、仙台に至る祝福を受ける家系に神様がしてくださった。そのためにナザレのイエス・キリストの御名によって、私の家系家庭に流れていた呪いと災いはキリストの御名で完全に終わったと宣言することですね。私の家系の呪いと災いは私の代で終わりだと、神様がそのようにしてくださいます。それで家族に対する未信者であれば伝道が始まります。伝道に対して一番大事なことは、まず祈ることです。そして神様からの導きを受けることです。私がこうしようというような伝道ではなくて、神様がどうなさるのか。使徒の働きの10章1節から24節まで、コルネリオがお祈りをして、そしてペテロという人物がいるからそこに使いをやって来てもらうようにと、そのような祈りの中で導きを受けました。そしてこのコルネリオがペテロを招いて自分の家に来た時に、ただ自分だけでそのメッセージを聞こうとしないで、全家族とまた知り合いの人たちまでその家に招いて、ペテロが福音を伝えた時に、その聞いていた人たちに聖霊が下ったとあります。救われて信仰に導かれてきました。主が心を開いてとあります。使徒の働きの16章13節から15節、これはルデアですけれども、マケドニアに渡って私たちを助けてくださいというその叫びを聞いてパウロが入っていきます。でピリピの祈り場があるところに行った時に、そこで福音を伝えた時に、神様がルデアの心を開いた。主が心を開いてくださらなければ誰も信じることができません。だから救われるということは神様の働きであって人間の働きではないので、神様がメッセージを聞くときにその家族の心を開いてください。ルデアとその全家族が救われました。そして最後に主の言葉、同じ使徒の働きの16章の31節から34節に、牢獄の看守の家族がこの地震で監獄が壊されて、そして扉が開いて鎖が溶け落ちてしまってみんな逃げてしまった。その時に自害しようとしたんですけれども、自害してはいけないと、私たちはみんなここにいる、先生方私たちは救われるためにはどうしたらいいでしょうか、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと、主の言葉を全家族が聞いてバプテスマを受けた。神様がなさる伝道、これが聖書的な伝道です。そのために私たちは何が必要かというと、結論として契約を握るということです。神様の御言葉の約束、神様がアブラハムを選んで祝福の源とされました。そして神様はそのアブラハムの子孫に対して祝福すると約束されました。皆さんと私がこのアブラハムの子孫であるならば、神様が私と私の家系私の子孫に対してアブラハムの契約を成し遂げてください。全家族が救われて主に仕えて 日本福音か世界福音かのために用いられるような家系家庭にしてください。そのようにこの契約を握って祈れば神様がある日答えてくださいます。それが祈りの答えです。何かいろんな問題が起こった時に、あ、本当に悩んで苦しんでいるその家族であるとか、そのような人たちを見ると、あ、神様が与えてくださった福音が入る時刻表が来たというのが見えるようになりますから、伝道のタイミング、機会が契約を握って祈っていると見えるようになります。その時刻表が来ない時にはどんなに一生懸命伝道しても、それは誰も受け入れることはできませんけれども、主が心を開いて永遠の命に定められていた人たちは皆信仰に入っていったという御言葉が成就するようになりますから、大事なことは諦めない、もう私の家族は救われないかもしれない、そのように不信仰になって悪魔に騙されてはならないということです。契約を握る、そして幸せな家庭が築かれる皆さん一人一人となりますように、主の皆で祝福を祈ります。父なる神様、恵みを感謝をいたします。私は何者でしょう、私の家は何者でしょうと、本当に何者でもない私とその家族を神様が顧みてくださり、全家族が救われるように福音を与えてくださった主にすべての栄光と感謝をお捧げいたします。御言葉が成就し、主の栄光が表されますように、神様に感謝の献金をお捧げいたします。日本福音家、世界福音家のために用いてください。イエス様の名前によって感謝とともにお祈りいたします。アーメン。